西宮's number one local radio station
from 78.7 Sakura FM
西宮徹底解剖。
そうなんや。
頭脳明晰、経験豊富なゲストティーチャーが知られざる西宮を解き明かす。さて、あなたはクイズに答えられるか。驚き、発見、感動が満載の情報番組西宮徹底解剖。ご案内は私増井貴子。この番組は西宮市の提供でお送りします。本当に長い大雨が続きました。そして今日はちょっと晴れ間が見えたなと思ったら本当に蒸し暑かったですよね。そんな大変な毎日が続いていますが、いかがお過ごしですか。さあ今日は4週目の生放送の日でございます。まだ間に合いますので、クイズのお答え、そしてゲストティーチャーへのご質問などもあればどんどんお寄せください。ファックスは 0798-375514 0798-375514、 そしてメールは 787@sakura-fm.co.jp787@sakura-fm.co.jp こちらでお待ちしております。さあ8月の西宮徹底解剖はお地蔵さんと西宮というタイトルで、ゲストティーチャーには西宮市立郷土資料館館長の氷谷和子先生に来ていただいて、いろいろと話を伺いました。さあ今日は生放送でございます。氷谷先生のね、ぜひご質問などもね、はい、大丈夫ですよね。
よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いです。もう早速ね、いろいろとメール、ファックス頂戴してるんですけれども、こちらはラジオネーム聞き酒で二日酔いさんでございます。氷谷和子先生、増井貴子さん、こんばんは。はい、こんばんはでございます。もう30年くらい前、旅好きの上司が連休中に撮った写真を数人で見せてもらっていると、化粧地蔵の写真がありました。珍しいと言っていると、上司が学生時代に友達数人と旅した時に初めて見たけど、旅行していると結構各地で見かけるよ、と言ってました。その後に、初めて見た時、ミッションスクールだったせいか、これってマリア様かもしれないとか、隠れキリシタンの里だったのかななんて話し合ってたと言っていたのを思い出しました。氷谷先生は化粧地蔵を初めてご覧になった時はどのように感じましたか？
そうですね、私の場合はちょっとすでにその化粧地蔵っていうのがあるのを知っていたので、はい、初めて見た時はこれが知っている化粧地蔵なんだ、初めて現物見たわっていうような感想でした。
なるほど、じゃあなんだこれはではなく、はい、これがと、
初めてこれ現物見たわっていうような感じの感想ですね。
やっぱり想像してらしたような感じでした、
はいはい、私が見たのは本当に子供たちがペインティングしたのかなっていうみたいなこうちょっと塗り方も雑な感じの化粧地蔵を、はい、見たような。最初にどこで見たかっていうのはちょっともうさすがに覚えていないんですけれども、やはり学生の頃に初めて見たという記憶があります。
探してみるとじゃあ結構いろんなところにあるのかもしれませんね。
はい、西宮も化粧地蔵というまでは言えないかもしれないんですけど、はい、西宮の地蔵の調査のところの報告書にこう、写真を見てますと、高須のところにある願掛け地蔵さんっていうのはどうもお耳のところにはブルーのアイシャドウが入っていて、口は真っ赤な口紅がなってあって眉間のところにはダイヤっぽい感じのものが埋め込まれていますっていうようなことが書いてあったので、はい、写真を見るとちょっとなんか雰囲気がこうなんか可愛らしい感じで、はい、ちょっと化粧地蔵とまでいけないかもしれないんですけど、ちょっとこう普通の出てきたお地蔵さんじゃないような、そういうお地蔵さんも市内で見ることができるようです。
ちょっとエキゾティックな感じなんでしょうかね。はあ、ぜひぜひじゃあ化粧地蔵も探してみるのも面白いかもしれませんね。はいはい、ね、全国ね、いろんなところのね、はい、こちらは、おったかさんです。ラジオネーム、毎回笑いのツボ満載の放送ありがとうございます。あれそうですかね。氷谷先生が講談町で才の河原で鬼たちが石をパーンと倒すと とご説明くださった時や、増井さんが一眼地蔵が願いを叶えてくれるのは一家に一つと色めき立った時は吹き出しましたそうでしたそんなこともありました。楽しく拝聴しているうちに知識も増えるなんてお得な番組ですねってそうですかね、そう思っていただけると嬉しいですね。
嬉しいですね。
はい、今回拝聴していて、今までお寺の本堂で地蔵菩薩を拝見した時の違和感が、1、木造であること、2、座っていらっしゃることが理由だと判明しました。それだけ道端の石のお地蔵さんを見慣れていたんですねって、そういうことなんですよね。
そうですね。
北海道の方が道民が建てたお地蔵さんはまずない、道沿いにあるのは事故で亡くなったよその人の遺族が建てたものとおっしゃっていました。雪で埋もれてしまうからだそうです。確かにって、あ、そうですよね。
なるほど。
雪の季節が本当にかわいそうですよね、はい、その地蔵さんっていうのは、ね、で、ようやく質問です。
はい、
1、地蔵菩薩の他にもお釈迦様に私も現地で救いますと名乗り出てくださった方はいらっしゃらないのでしょうか。
そうですね、あのいわゆるこの間から説明させていただいたみたいに、はい、地獄でも現世でもどこに行っても救ってくださるっていうのが、まあ、お地蔵さんだというような説明をさせてもらったんですけども、はい、あの言ってもお釈迦様、あの他の仏様も皆さんちゃんと私たちを、衆生の私たちをちゃんと救ってくださりますので、あの現地でっていう形ではないかもしれないんですけどもちゃんと救ってはくださると思っています。
なるほどね、はい、で質問2、如来、観音、菩薩、天、それぞれの中にもランキングはあるのでしょうか。
そうですね、
いろんな種類の、
そういろんな種類が、ね、はい、の方がいらっしゃいますので、はい、いるんですけど、そんなにあの細かく明確にこの如来は、まあ、あの完全に悟りを開いた方なので、うん、お仏になった方なので、はい、如来さんと観音さんで、あの如来さんと菩薩様の間には、まあ、ランクがあるんですけども、うん、その中にはそんなに大きく、はい、あの優劣があるというわけではないです。
何々如来は大体もう皆さん、
はいはい、皆さん悟りを開いて仏になった方なので、はい、そこと菩薩様は違うんですけども、はい、その中でその各あのランキングがあるということはあまりありません。
なるほど、はい、質問その3、天界にも地蔵菩薩の救いが必要なのでしょうか。まあ言ってみないとわからないとは思いますが、はい、通説でいいのでよろしくお願いします。そうですね、ということなんですが、
は
い、
まあ、一応天界に行くとそれ救われた状態かなと思いますので、はい、こちらにはそんなに大きくあの救いは必要ではないかとは思うんですけども、うん、まあ、人道、私たちの生きている人間以下の場合は、はい、やはり救いが必要なのかなというところだと思います、う
ん、なるほど、はい、いかがでございましたでしょうか。というわけでね、こういうふうに質問があればどんどんお寄せくださいませ。またあのね、ひょうたん先生が答えてくださいますので、はい、さあ、こちらは、ラジオネームビーフさんからのメールです。子どもの日の銭湯無料と地蔵盆のお菓子が子どもながらの特権のような気がしてました。昭和50年代です。昨今では地域とのつながりも希薄、ましてやコロナ禍では難しいのかなって、どうなんでしょうね。
そうですね、ちょうど今日が23、24なので、
はい、
あのまさに本来でしたらお地蔵盆をやっている時になるなんですけれども、
ど、はい、
あのちょっと私の方では情報あまりないんですけれども、うん、あのこの間生瀬の上京寺の方に行った時には、はい、まあ、あのちょっと集まってするのは難しいので、うん、あのご住職が行って度胸をするだけであるとか、はい、あとあの山口の銭塚地蔵の方では、まあ、ちょうど袖下踊りをやる時とタイミングが合ってしまうので、はい、今年は中止しますっていうようなことはお聞きしていますので、うん、なかなかちょっとこのコロナ禍で、あの昨年は多分やれてなくて今年は何とかしようという形でパラパラやってるところもあるのかなとは思うんですけど、うん、まあちょっと昔ながらの皆さんが集まってっていうのはなかなかやりづらいんじゃないのかなと思います、
ね、緊急事態宣言も出てしまいましたの で、ね、またちょっと今年ももうね中止とかっていう、ま、来年にっていうところも多いのかもしれませんね、はい、そもそもこの地蔵盆っていうのは、はいはい、 8月の23、24、
はい、そうですね、関西ではそうですね、この23、24でやるところが多いんですけども、もともとお地蔵さんの縁日っていうのが、毎月24日で行われているものでして、それで、この24日といわゆるお盆ですね、お盆行事のところの、近いところなので8月の23、24でやるというところが多いようです。
なるほど、
はい。でちょっとこう記録にたどっていくと、江戸時代の頃には地蔵盆という形ではなくて、地蔵絵とか地蔵祭りという形で、今言った縁日ですね、お地蔵さんの縁日でやるところは結構多かったみたいでして、江戸時代の、後期の、戯作者である滝沢馬琴、南宋里見八犬伝を書いた滝沢馬琴が、京都の方に36歳の頃に旅行に来た時に、ちょっとその地蔵盆の様子を、地蔵祭りの様子を書いているのがありまして、居領万禄という、共和3年1803年の7月22日の記事として、京都の様子を伝えているものがあります。それを見ますと、京の町々地蔵祭りあり、一丁一組年寄りの家に幕を張り、地蔵塔を安置し、いろいろな供え物を飾り、前には灯明提灯を出し、家の前には手すりをつけ、仏像の前に通夜をして、用手して酒盛り遊べりっていうふうに書いていて、伏見大阪のあたりにいたりでもまたこれ同じというふうに書いていまして、今日大阪周辺では同じように、まちまちの、ところにお地蔵さんをお祭りしている、だから地蔵盆とは書いてなくて地蔵祭りという言い方をしていて、町ごとに、年寄りの家に集まって、地蔵を安置するんですけども、夜中を徹してお酒盛り酒盛りをしながらやるものなので、今のいわゆる子どもたちがやってきて、地蔵盆をするっていうような感じとは少し違うような様子が描かれています。
当時はじゃあ大人のための行事だったんですかね。
そうですね、はい、特にやっぱり京都っていうのは都市で町が人が密集するところなので、やはりその火事っていうものがやはり怖いっていうところがあって、このお地蔵さんとその火伏せの神様の愛宕神社っていうのが、京都の西側のところに愛宕神社って有名なところがあるんですけども、そことひっついてどうもその、火事を防いでくれる、町々のそういう災厄を防いでくれるってところで、その、昔の町の端っこのところにお地蔵さんを祀るっていうのは結構京都ではやっていたようなんですね。はい、なので、村の境屋とか町の境に災厄とか、病気もそうなんですけど、そういったものが入ってこないように、火事も起こらないようにということで、毎月お地蔵さんをしていたところ、お盆の時期と、近いところ、もともとはお盆ももう少し、今は13日から16日の間で終わってしまうんですけど、本当はもう少し長い期間があって、地蔵盆のあたりまでは本来やってたんではないかっていうふうにも言われていて、それと、お地蔵さんの縁日と お盆の行事がこうひっついたような形で、今は短くなってしまったんで、飛んでお地蔵盆だけが別をやってるような感じになっていると。
もともとはじゃあ同じような一括りのなんか一連の行事の、
お盆の行事の延長線っていうことだったんじゃないかなと。なので盆踊りをその13日から地蔵盆の23、4日までずっとこう連続してお盆踊りやり続けてたっていうような話もあったりしますので、
そうなんですか、は
い、結構長い間やっていたのかなというふうに思います、
なるほどね。でそういうことに関してのその古文書っていうか、いろいろと書き記されたものも、たくさん残っているということなんですか。
そうですね、今言ったような
滝
沢馬琴であったりとか、あとはもう少し遡るんですけど、江戸時代中期の教科書の木室坊雲という方も、三田京都という、京物語という、やはり京都に来た時に様子を見たところでいきますと、町々の木戸ごとに石地蔵を安置す、これ愛宕の本地にて火伏せなるべし、江戸のごとく稲荷多く祀らず、新嘗祭の時右の地蔵を明け俵などをかぶせる、もっとも寺々には鐘をつかずというふうな言葉がありまして、やはり木戸ごとに町ごとに石地蔵が祀られていて、でこれが愛宕さんの本地地蔵と一緒になってますよと。でそして 京都ではたくさんこうやって愛宕、火伏せの神様として地蔵が一緒に祀られているけども、江戸ではお稲荷さんが多くて、はい、でそこで関東のではあまり多分地蔵がいなくて、その代わりお稲荷さんがたくさん祀られているのが違うねっていうのを、うん、やっぱ関東から来た人がそういうふうに見て、京都の地蔵祭りの様子をそういうふうに紹介しているというような記事もあります、う
ん、なるほどね、はい、さて、はい、で今日はですね、はい、西宮の地蔵本、はいはいを紹介してくださる、ね、ということなんですが、はいはい、この地蔵本と西宮っていうのは、はい、やっぱりかなり古くから、
そうですね、いつからやってたかっていう記録はなかなか今みたいな京都の事例はなくて、よくわからないんですけれども、うん、私どもが西宮歴史調査団で、はい、調査させていただいた、西宮の地蔵の本に基づきますと、はい、市内で215箇所この地蔵の調査をしたんですけれども、はい、そのうち、うん、お地蔵本がありますよっていうふうなところが137箇所、はい、ですので、だいたい半分以上地蔵本やりますっていうところがあって、
何らかの行事を、
はいはい、で、今はやっていないけど昔やってましたよっていうところが20箇所、
はい、
でないですってところが34箇所、
うん、
で聞いたんだけどわからなかったりお話が聞けなかったりして不明なのが24箇所ということになっているんですけども、はい、やはり215箇所のうち137箇所っていうの で、うん、いうので、だいたいほとんどのところで、まあ半分以上のところでお地蔵もやっていたということが分かる
か、うん、かつては
ということですか。いや、その時にやってるっていうのを話を聞いてるの でかつては20なのでやってるところの方が多いんです。
この調査はいつ頃行われたんですか。
これはですね、平成の23年か5年ぐらいまでで調査をしてたと思います。
かなりじゃあ最近も
そうですそうです、
まだまだやってらっしゃるところが多いということなんでしょうね。
そうですね、
まあ、コロナ禍でね、はい、去年、はい、今年あたりはちょっとどうか分かりませんけれども、ね、はい、
この時もちょうどこの年までやってたんだけれども、うんうん、今年で終わりですっていうようなところもあったり、いろいろですね、はい、
どんな形の行事をなさってたんですかね。
まあ、その場所によって規模は違ったりするんですけれども、うん、やはりお地蔵さんのところにお供え物をして、うん、はい、で提灯を飾って、うん、でそこに、まあ、お寺さんに来ていただいて読経をしてもらって、うん、で栄華ですね、ご栄華をあげたり、はい、樹作りですね、
はい、
大きな108もある大きな数珠をぐるぐる回したり、
はい、
あとはそのところに子どもたちがやってきたりと、で子どもたちをもてなすために、まあ、福引きをやったりとかカラオケ大会をやったりとかっていうのはイベントもそこに付随してやるっていうようなところが、まあ、あって、うん、まあ、かつてはその子どもたちにお菓子を配るのに400個とか500個とかっていう数を、まあ、用意していたっていうようなことも聞き取りで分かっていますので、かなりそのいろんなところで盛大な地蔵本が催されていたっていうのが分かるかと思います、
ね、かつてはいろんなところを回って2か所、はい、3か所からお菓子をもらったとかっていう人もいたようですから、
そうです ね、
かなり賑やかにいろいろなところで行われてたんですね、
はい、そうですね。あとはその盆踊りですね、
はい、
地蔵盆のところで先ほども、うん、普通にお盆時も盆踊りするんですけども、はい、地蔵盆の時にもやはり同じように、うん、まあ、踊りを踊ってで、まあ、楽しむで、中にはそのよそのお地蔵盆出かけていってよその地域でも踊ってみたいな方もいらっしゃる、
は
い、
この時に特別に踊られた、はい、そういう歌だったりとか踊りとかっていうのもあるわけですかね、
は
い、
そうですね、まあ、それはその地域ごとによって踊りは違ったりもするんですけど、山口の方ではやっぱ袖下踊りを中心に踊っていたというのが分かっています、はい、
なるほどね。まあ、ぜひ本当に早くコロナがね落ち着いて、はい、でまたこうやってねいろんな形でこういう地域のお祭りとか盆踊りとかが早く復活してほしいですね。
そうですね。
さあ、それではここで、クイズの正解の発表、そして当選者の発表に行きたいと思います。3問のクイズ、まず、1週目にお届けしたのはお地蔵さんはなぜ杖を持っているのでしょうかという問題でした。はい、氷谷先生、これは、
はい、修行中あるいは修行しているからということですね、うん、
は
い、
そして2週目のクイズはこの問題でした。日本三大地蔵の一つ、徳島県立江寺の石仏がある西宮の場所はどこでしょうかという問題でした。
はい、 これは兜山88箇所。
はい。そして3問目は、西宮のナマゼとナジオの間にある有名なお地蔵さんの名前は何でしょうかという問題でした。はい、
この元地蔵。
はい。ということで、この3つの正解を書いてくださった方の中から、お一人に、クオカード3000円分のプレゼントでございます。さて、8月の当選者は、はい、それでは、氷谷先生に発表していただこうと思います。
はい、ラジオネーム、おったかさん。
はい、おったかさん、はい、質問もいただいたおったかさんですね。はい、おめでとうございます。
おめでとうございます。3000
円分のクオカードを送らせていただきますので、どうぞいろいろとお役立ていただきたいと思います。さあ、ね、8月は4週にわたってお地蔵さんと西宮ということでいろいろとお届けしてきたんですが、実はなんか本も出たんですか。
明日からですかね、
はい、皆さんのところのお届けできるのが、
新聞のなんか記事を見ていると、はい、小バカ円満地蔵さんについての本をおまとめになられた方がいらっしゃるようでして、はい、どうも明日から本を販売されるというようなことが記事、新聞記事に載っていたのを拝見しました。
8月24日から300部を、一部、500円で、発売なさるという、今村欣二さんという、はい、まあね、皆さんよくご存知の、まあ、詩を書いたり、ね、随筆を書かれたりなさる方なんですけれども、40年かけてお地蔵さんをいろいろと、じゃあ取材というか、なんか調べてらしたんですね。
そうですね、うん、こちら の, お地蔵さんの台座ですね、はい、土台の部分のところに、うん、完成4年1794年の、名が書かれているということなので、うん、先ほど江戸時代の様子分かりませんっていうふうにお伝えしたんですけど、うん、まあ、ここ の, 小バカ円満地蔵さんはもうその江戸時代の終わり頃にはもうお祭りされていたということになりますので、はい、その辺は一つこう西宮のこう地蔵としては特筆するべきお地蔵さんじゃないのかなというふうに思います。
そのルーツを、まあ、まとめた本、小バカ円満地蔵さんという本が、はい、明日から、まあ、皆さんのところに、ね、お分けすることができるということですので、ぜひまた興味のある方は手にしていただけたらなと思うんですが、小バカ円満地蔵村の宝山会の代表でらして、西宮芸術文化協会の会員でもいらっしゃる今村欣二さんが40年かけてまとめられたという、はいはい、
私どもの調査の時にも非常にいろいろお世話になった方のようでして、はい、そのような形でおまとめいただいたのを非常に嬉しく思っています。
そうですね、はい、まあ、いろんな形で本当にこのお地蔵さんの、いろいろな、まあ、ものっていうのがこうまとまって本になったり、いろいろな資料として西宮にはありますから、はい、ね、これはぜひぜひ大切にしていただきたいですし、はい、また新たな何か調査とかもね、はい、トライしてみようという方がいらしたら、ね、また大いに活動していただきたいところですね。
そうですね、うん、なぜ市内215箇所うちで確認しておりますので、はい、市内各所に多分お地蔵さんあると思いますので、はい、まあ、地蔵本なかなか難しいかもしれませんけれども、ぜひこの本を手にして探していただければなというふうに思っています。
うーん、まあ、本当に町の姿が例えば、まあ、震災であったりとかいろんなことで変わっていきますよね。その時にそのお地蔵さんもかつてはここにあったとかっていうのがやっぱりこうまとめられたりとか、またよそにちょっと移られたりとかっていうことで、はい、まあ、これっていうのは本当にずっと追跡していかないと、時間が空いちゃうとちょっとなかなか分かりにくくなってしまうという可能性もありますよね。
そうですね、幸いこの本を作ったので、はい、この本に載ってないところを教えてくださったりとか、うん、逆にですね、なくなってしまったよっていうところを教えていただいたりとかいうことで、もうこの本を作ったおかげでですね、いろんな情報がうちの、はい、私どもの方にお寄せいただけているっていうようなことがありまして、は
い、そのすごい貴重な本なんですけれども、はい、ちょっともう一度タイトルを教えていただけますか。
はい、 西宮歴史調査団調査報告書第2集西宮の地蔵ということで、
はい、
こちらもあの共同資料館の方で、一部500円で販売させていただいております、はい、
今まだあの手に入れていただくことができるんですよね、はいはい、
です、
はい、やっぱりこうやってあの本当に、ま、もう古文書からしてそうですけれども書いて残しておかないと本当にあの伝わっていかないというか散逸していってしまうものなんですよね、
は
い、
そうですね、うん、あの当たり前のことなんですけどそこは記録しておかないと失われていくものもたくさんあるというふうに思っています、うん
ですね、はい、なのでこうやってちょっとまとめられたものを手にぜひあの街角をいろいろと散策なさったりして、はい、またあの新たな発見があったらお知らせいただいたら、はい、またそこのところが訂正されたりとかプラスされたりとかっていうことで、はい、どんどん充実していくっていうことになるんですよね。
そうですね、はい、
どうですかあの今回そのひょうたにさんまた新たにそのお地蔵さんにちょっとフォーカスしていろいろとあのね1ヶ月間お話しいただくというので下調べをしていただいたりいろいろまとめていただいたりもねしていただいたと思うんですけれどもどうですかやっぱりお地蔵さんに新たになんかやっぱりこう興味が湧く部分ってありました。
そうですね、はい、あの、まあ、あの私の方はまあちょっとまあ、なんて言うんでしょうかね、あの西宮のお地蔵さんって結構その元から祀られていたものもあったりやはり地面から出てきたものを大切に祀られているという、まあ、あの西宮らしさみたいなものもこの報告書のところから再度読み取って私も全部読み込んできてたわけじゃなかったんですけど今回これを見て改めて、あ、なるほどなっていうようなあのエピソードがたくさんあるなということでそれもそのお祭りもあの自分で祭りきれなくてまた次に伝えていくっていうようなことも書いてあったりもしたので、まあ、そういったしたものをこうちょっとあの地蔵だけじゃなくていろんなことにもそうやってあの伝承していくっていうことをしていただけるといいなっていうふうに感じました。
うん、そうですね。でまたあの本当に昔の人たちがどういう思いでその生活の中にこういうあの地蔵さんだったりっていうのをこう取り入れたり、ね、していったかっていうことも、まあ、今回なんかいろいろと忍んでいただけたんではないかと思うので、まあ、そういう意味でちょうどあの今地蔵本ですし、
はい、そうですね、明日もひょっとしたらどこかでやってるかもしれないので
かもしれないですよね、はいはい、
ぜひ探していただければ。
あの提灯が、
はい、そうですね、あのまず地蔵さんっていう、はい、あの提灯があったりしますので、はい、なかなかそのご絵画とか、はい、そういうのはなかなか難しいかもしれませんけれども、まあ、あのお供えしたりとか準備はされてるところあるのかな。先ほどあの生瀬の方でも同居だけはされるっていうふうに聞いたりとかしてますので、おそらくあの規模はいろいろ変えていらっしゃるかもしれませんけれども、まあ、実施されているところもあるかと思いますのでぜひ立ち寄っていただければなと思います。
そうですね、はい、もし通りすがりにでもそういったあの提灯などが、ね、はい、目に入ったら、はい、ぜひちょっとお参りしていただくのもいいかもしれませんからね、はい、ぜひあのお地蔵さん、親しんでいただきたいというか、ね、はい、あのなんか目に留めていただきたいですよね、ぜひ日頃から、ね、
はい、
というわけで、お地蔵さんと西宮、さあ最後に何か一言ありますか。
そうですね、あのまあ、普段あの それこそあの祀られていても気づかれないところはあるんですけども、うん、本当地蔵盆の時になったらその提灯とかあのどこにあるかっていうのがよく分かりやすくなっていると思うので、はい、あのそういうとそういう性格の機会ですのでそういうところも見ていただいて、
はい、
あのまあ、路傍のお地蔵様ですので、はい、ぜひその辺を探していただければなというふうに思います、
は
い、
お地蔵さんと西宮ゲストティーチャーは西宮市立郷土資料館館長のひょうたにかずこ先生でした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
さて来週は5週目ですのでお休みでございます。そして9月の西宮徹底解剖は文学作品でたどる兜山の歴史と風景と題してゲストティーチャーに西宮芦屋研究所の蓮沼純一先生をお迎えしてお届けする予定でございます。どうぞ楽しみにしてください。この番組は西宮市の提供でお送りしました。ではまた。